はい、皆さんこんにちは、感染症などをやってます岩田健太郎です。ご機嫌いかがですか。ちょっとコロナになったりしてですね、いろいろ休んだりとか、いろいろトラブったりとか、声が悪くなったりとかしてましたけど、ようやく元気になってきました。皆さんも今コロナ増えてますけど、どうでしょうか。元気にお過ごしください。今日はですね、いつも国家試験ずっとやってるんですけど、ずっとやってると飽きるので、最近買った本をご紹介しようと思います。それは中央法規が出している改正感染症法ガイドブック、改正のポイント&施行日別条文ってやつですね。法律の文章ですね。感染症法、いわゆる感染症法っていう法律があって、でこれはですね、確か1990年代に新しく作られた法律ということになります。で、僕はもちろん法律の専門家じゃないし、どっちかというとあまり法律とかそんな好きな方でもないんですけど、ただ職業上必要なので、この法律はかなり熱心に勉強して、文章とかも、読み込んでますし、アップデートもしています。それは仕事上必要だからですよね。端的に言うと、僕感染症法っていう法律自体は割と出来損ないだと思っていて、はっきり言うと感染症のことあんまりよく分かってない人が作っちゃった欠陥法律だと思ってます。例の2類だとか5類だとか、ああいうのの議論もありますけども、諸外国の感染症のその届出制度とかも考えると、日本の感染症法っていうのはちょっと微生物学者がちょっと欲望を出したり、官僚がちょっと欲望を出したりして、要するにアウトカムに直結してない、なんていうか法律のための法律みたいなトートルジーに陥っているところがあって、あんまりその出来のいい法律ではないなとは思ってますけども、これができてもう20年以上になるんですかね。平成10年にできたのかな、で、できたっていうか、直されて、その間にはその結核予防法とかエイズ予防法とかライ予防法とか、さらに血管の方にですね、もっとひどい法律があってですね、それの反省を受けて感染症法というのはできてるんですけど、それの改正ができましたよってことで、それのところをこうつまみ食いしていこうかな。これもう精読するととてもしんどいので、そんなことはとてもできないので、この改正感染症法のポイントっていうところをですね、見ておこうと思います。ただですね、これもお役所、これ誰が書いたんだ、そもそも中央法規出版編集部の方がお書きになったそうなんですけど、法律の専門家なのか役人が書いたのかちょっと分かんないですが、誰が書いたのかって、著者名がない、こういうのってちゃんと著者名出すべきなんですよね、本当は。それをともかくとして、著者名出さずに本書くっていうのはすごく不誠実ですよね。それはともかく、ちょっとつまみ食いしながらこれを紹介していこうと思います。で、第1節が新型か、ん?改正感染症法のポイントで、第1節が新型コロナウイルス感染症と感染症法っていうところがあって、で、その辺はすっ飛ばして、で、結局何があったかというと、まず令和2年2020年ですね、新型コロナがやってきた時に、1月にまず政令第11号として新型コロナ感染症を指定感染症にしましたと。指定感染症だったんですね、最初は。で、閣議決定しましたと。それから3月には法律第4号というのができて、新型インフルエンザなど対策特別措置法の一部改正で、新型コロナウイルスは新型インフルエンザなど感染症になりましたよということですね。で、次の年の2021年、令和3年の、1月ですかね。で、今度は、まん延防止など重点措置に関する規定の追加とか、緊急事態措置の見直しとか、みたいなことをやったり、あとは、感染症法ですね、に新型コロナウイルスを、位置づけをはっきりさせたり、宿泊療養とか自宅療養とか入院措置という、新しく出てきた問題を辻褄を合わせるための文書ができたり、検疫法を変えて、無症状病原体保有者ですね、こういったものの、法の適用などっていうのを、要するに事情がどんどん変わってきたことに対する辻褄合わせをするようになって、で今度は翌年22年に、さらに改正して、これが法律第96号ですね。今度は厚生労働大臣、都道府県知事による、総合調整権限の創設、宿泊とか自宅療養者、ですね、を改正し、それから2023年、今年ですね、4月に、厚生労働省令第74号点で、これが感染症法施行季節の一部改正で、例の2類から5、2類っていうか2類相当から5類にしましたっていうようなことが書いて、これで今に至るってことですね。はい、そういうことです。で、 そうですね。で、ポイントって言ってる割にはそんなにポイントにはなってないような気がするんで、どこをポイントにするかっていうと、まあ、ちょっとかいつまんできますかね、頑張って。例えば、従来の疑似症サーベイランスの強化っていうのを22年の12月にやってますね。でこれは、従来のサーベイランスは指定届出機関からの疑似症の発生動向を調査する運用だったが、改正後は指定医療機関以外も対象となった。まあ、当たり前ですね、これ全日本中で起きている感染症で指定医療機関だけが届け出るっていうのは全くナンセンスですので、てかもともとそういうのをやってるのがおかしかったんでしょうね。これは多分全ての感染症について同じことが言えると思うんですけど、で、それから情報共有についてとか健康観察についてとかいろいろ書いてありますが、それほどなんか意味のあることには思えないので、ここは飛ばして、調整も飛ばして、それからあとは、23年に都道府県連携協議会ですね、都道府県に関係機関間における感染症の発生蔓延時における対応における枠組みが構築されることになったと。構成員は都道府県の保健所、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体、消防機関及びその関係団体が構成員となるということで、連携協議会が、発生蔓延時にも連携協議会を発生し、必要な対策の協議をするんだらかんたらってことですけど、まあ、これが今、じゃあ、機能しているかというと、ちょっと微妙だなという感じになります。それから、電磁的方法による届け出の推進ですね。電磁的方法ですよ。もう、なんかすごいアナクロ感がたっぷりですけど、電磁って電気に磁石の磁ですよ。医師、医療機関、都道府県からの届け出等について、電磁的方法による届け出が義務化または努力義務化。そうなんですよ。これ、県立病院とかで、ハーシスとか使って、届け出なきゃいけなくなってしまってですね、これがかなりめんどくさいということで、指定医療機関は割と困っています。どうせ電子的にアップさせるんだったら、その人の力を使わずに自動的にアップさせるとかやればいいのに、なんか手間暇かかるやり方で電子的にやるのを義務化するんで、かえって大変という、まあ、マイナーカードで健康保険証義務化みたいな、廃止義務化みたいなと、ほとんど同じような失敗に陥っている感じ、ちょっと辛口になってきますけど、そんな感じですね。それから24年施行分、来年ですね。これはありまして、これをやるのはどういうことかというと、まず医薬品の確保に係る国の責務、努力義務として、感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進を図るための体制整備に加えて、医薬品の安定供給の確保が追加された。これは、安定供給ができてないからですね。次に、第1種協定して医療機関、および第2種協定して医療機関の新設。これは第1種協定して医療機関は患者の受け入れる入院を受け入れる通知を受けた医療機関または協定を締結した医療機関であって、新型インフルエンザなど感染症の患者などの入院を担当させるものとして都道府県知事から指定されたもの、まあ、都道府県知事が指定できるってことでしょうね。で第2種は発熱外来宿泊自宅療養等の外来医療在宅医療を担当する内容の、まあ、これはコロナみたいなのが広がったときに、入院させたりとか外来とか在宅みたいなことができるっていうのを指定できるっていうところを位置づけるということで、まあ、今医療が足りてないというところに対する反省が来ているのではないかと思います。厚生労働大臣が定める基本指針の見直し、についてで、3年ごとに見直す感染症の予防のための総合的な推進を図るための基本的な指針について、その記載事項として宿泊施設の確保に関する事項、感染症対策と物資等の確保に関する事項などなどが書かれているというようなことです。それから予防計画の充実、都道府県が策定義務付けられている予防計画について平時から備えを確実に推進させるために厚生労働大臣が定める基本指針に基づき新たに記載事項が追加された、これもうこの数十年うまくいった試しがないのにまたかという感じですけど、保健所設置区域の予防計画策定の義務化、これも大体うまくいかないですね。大体予期できないその未知の感染症に対して予防計画を義務化しても結局うまくいかないので、またかっていう感じですね。もうこれもう何十遍も昔議論したことだと思うんですけど、それから、あとは来年やることはどんなことだというと、任意で、なんだ、感染症や病原体等に対する情報収集、調査、研究に関する事項、検査、患者さんの移送、 外出自粛対象者や寮生活の環境整備、人材の養成、資質の向上、保健所体制の確保、だそうです。人材の養成とか保健所の体制の確保は義務だそうです。なのでやるんでしょうね。で、その辺は義務化されるそうです。まあ、この辺がうまくいくかどうかっていうところかなとは思いますね。で、都道府県知事からの通知を受けた当該医療機関の管理者は当該通知に基づく措置を講じなければならないということで、まあ、公的医療機関や地域医療支援病院、特定機能病院なんかは、まあ、知事の命令に従わなければならないということになって指揮系統がはっきりしますよということだと思います。それから、協定を結んだ医療機関とは、医療措置協定を締結して、医療を提供しましょうというようなことがありますね。この辺は全部この3年間の反省を踏まえたものだと思います。んで、状況の報告をしなければならないとかですね、まあ、そういったところがあります。これも結局その医療現場の状況がよく分からなかったということなんですけど、これもなんか努力主義っていう感じで、またなんか事務仕事とか手間仕事が切羽詰まってる時に増えそうだなという感じになります。それから、流行初期の医療確保措置ということで、診療報酬において感染症医療の診療報酬と一般医療の診療報酬に加えて公費の保険財源で、流行初期医療確保措置っていうのを加えたりとかするっていうようなスキームが書かれています。ちょっとこの辺は僕あまり詳しくないんですけど、多分追加のお金が入ってくるということになるんですよね。健康観察の委託、外出自粛対象者の外来医療との公費負担化、ああそういうことを明確にするってことですね。この辺はなんかそういう、要するに本日の文書を作っとかないと、そのなんか政策を取るときの根拠がないっていうことで多分動けないっていう話になるんで、こういうのやってるんじゃないかと思います。であとは感染症関連情報の利用等の仕組み、県名のデータベースから匿名のデータベースにして、で電磁的方法による報告を義務化して、ここはすでに古いと思うんですけどね、それを、外部の研究者などに、申請すると使えるようになる。この辺は日本が一番弱いとこなんで、ぜひうまくいくといいなと心の底から狙ってますけど、うまくいくかどうかは分かりません。それから感染症対策を行う医療チームの法定化で DMAT などの円滑な派遣を実施するためということで、まあ、前から DMAT になってるんですけど、そういうことだと思いますね。まあ、要するにこの3年間行ってきたことの全部法的な根拠を文章化して、ここには文章がありますよということにしたかったんだと思います。なんか抜本的なそのビジョンとかその感染対策 の、 パラダイムシフトとかですね、そういうのが変わったってことは全くなくて、これまでやってきたことを文章化して整合文章として辻褄が取れてますよっていうことにしたなというのが僕の印象ですね。まあ、要するに感染対策の法律はあんまりこう抜本的な進歩はしなかったなというふうに思いました。というようなことが書かれています。で、予防接種法についても、関連法制の説明がたーっとたくさん書いてありますし、で原文 の、 その改定のところが全部書いてあるので、まあ、その都度そのこういうところは治ったんだなっていうのは法律の専門にされる方や行政の専門される方、ここが根拠なんだなとか、こういう文書になってるんだなということでその都度参照できるので、とにかくこういうガイドブックとか感染症法の法律の文書というのは時々見直して振り返って、実際は、まあ、2類から5類になった時に結局5類とは全然関係ないことがなんかどさくさ紛れになんかいろんな施設とか自治体でも行われましたけど、どれが法律を根拠にしていてどれがどさくさ紛れなのかっていうのを区別するためにもちゃんと法律の文章っていうのを把握しておくっていうのは大事だなとは思ってます。でも結局どさくさ紛れでいろいろやっちゃうんです、やらかしちゃうんですよね。というわけでそういう意味で勉強してますけど、まあやっぱり形式いじってるだけだなというのが結論でした。はい、というわけで今回は以上です。